情報ボックス19-22-45-53-79-80は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。19、募集。20、21は込み出しです。20、市民コメント、旧パブリックコメント。第3期朝霞市教育振興基本計画、素案、意見提出方法、12月22日月曜、筆着までに、住所、氏名、法人の場合は所在地、名称、代表者名、意見、理由を記入し、教育総務課へ郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号131参照。ファックス、メール、または持参。問い合わせ、教育総務課。電話463-2760。ファックス467-4716。メール、kyouku_somu@city.asaka.lg。朝霞市学校施設長寿命化計画第2期素案意見提出方法12月22日月曜筆着までに住所・氏名法人の場合は所在地・名称代表者名意見・理由を記入し教育総務課へ郵送住所は最終ページ下部に記載。見出し番号131参照。ファックス、メールまたは持参。問い合わせ、教育総務課。電話463-2769。ファックス467-4716。メール kyouku_somu@city.asaka.lg.jp 共通事項、意見を提出できる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所を有する個人及び法人、各計画に利害関係を有する方、様式、自由、匿名、電話での受付不可、メールの場合、件名に各計画の名称に対する意見と記入し、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載。意見の公表。個別に回答は行わず、個人情報を除き、市ホームページで公表する予定。資料閲覧場所。教育総務課、市政情報コーナー。各公民館、中央公民館を除く、内間木支所、各出張所、図書館、本館、北朝霞文館、博物館、市ホームページ。QR コードが2個あります。左に、第3期朝霞市教育振興基本計画。右に、朝霞市学校施設長寿命化計画。21、会計年度任用職員、事務補助員。1、庶務係。人数、1人。勤務内容、軽自動車税、法人市民税担当の、当初課税事務の補助業務。窓口受付、データ入力、書類整理等。勤務日時、月曜から金曜。 午前9時から午後0時45分。2、市民税係の当初課税義務の補助業務。人数4人。勤務内容、データ入力、書類整理等。勤務日時、月曜から金曜のうち3日程度、午前9時から午後4時、1時間休憩。いずれも任用期間、令和8年2月1日から3月31日。報酬、時給1160円。申し込み方法、12月12日金曜、失着までに、採用選考申し込み書、市ホームページと窓口で配布、と履歴書を郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号131参照。または持参。選考方法、面接。申し込み多数の場合、書類選考も実施。面接日、12月19日金曜。申し込み問い合わせ、課税課、電話 463-2851。QR コードがあります。募集終わり。22、ご案内。23から44は込み出しです。23、コンビニ交付サービスを2週間停止します。システム移行作業に伴い、コンビニ交付サービスを停止します。停止期間中に証明書が必要な場合は、総合窓口か内間木支所、各出張所の窓口をご利用ください。停止期間、12月15日月曜から28日日曜。対象、住民票、印鑑登録証明書、課税、非課税証明書。窓口で印鑑登録証明書をご請求の際は、必ず印鑑登録証をお持ちください。窓口の開帳・開帳時間は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。QR コードがあります。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。24、朝霞台、朝霞駅前出張所の急所に関するお知らせ。電算システム機器更新作業のため、急所となります。日程、朝霞台出張所、12月13日土曜、終日、朝霞駅前出張所、12月14日日曜、終日。パスポートコーナーもお休みになるため、12月14日日曜は、パスポートの交付ができません。詳しくは、右下のコードから、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、朝霞台出張所、電話 467-1115、朝霞駅前出張所、電話 452-6000、パスポートコーナー、電話 452-6033。25、ワクワクワゴンの実証運行を延長します。令和6年12月から、公共交通空白地区の解消を目指し、1年間の実証運行を行っている、根岸号、根岸台7丁目地区と、膝折号、膝折町4丁目地区について、実証運行期間を1年間延長します。根岸号については、新たなルート、ダイヤにて運行します。路線を維持するには、多くの皆さんにご利用いただくことが必要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。26、忘年会、新年会、食べきりタイム。忘年会や新年会が多く開催されるシーズンが近づいています。忘年会や新年会などの宴会時には、普段よりも多くの料理が提供され、 多くの食べ残しが発生しています。食べ残しを防ぐために、乾杯後の30分間やお開き前の15分間は、自分の席で料理を楽しむ食べきりタイムを実践しましょう。問い合わせ、資源リサイクル課クリーンセンター。電話456-1593。27、後期高齢者医療制度の健康診査、無料、人間ドック検診、有料は3月31日まで。検診は糖尿病、心筋梗塞、脳卒中等の生活習慣病対策になります。毎年受診して、自身の健康状態を把握し、健康づくりに役立てましょう。なお、受診は、健康診査か人間ドック検診のどちらか一方で、年度内1回までです。受診券を紛失された方や、転入、新規加入された方で、受診を希望される方はお問い合わせください。国民健康保険の特定健康診査、人間ドック検診を受診した方は対象外です。また、受診の際は事前に医療機関で予約をしてください。QR コードがあります。問い合わせ保険年金課、電話463-1928。28、仮称、さいたま市桜区田島プロジェクトに関わる環境影響評価調査計画書の縦覧。さいたま市環境影響評価条例の規定に基づき、朝霞市が関係地域に該当するため、さいたま市桜区田島に建設予定の物流倉庫等に関わる環境影響評価調査計画書の縦覧を行います。期間、12月5日金曜から、令和8年1月5日月曜。場所、朝霞市役所環境推進課。意見書の提出期限、令和8年1月19日月曜。問い合わせ、さいたま市環境対策課。電話0488291332。29、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く、通話料無料。30、市の情報を LINE アットで配信しています。市からのお知らせやイベント情報などをLINE で配信しています。右のコードを読み込むか、朝霞市と検索し、登録してください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。
31、障害年金の相談は、社会保険労務士の年金相談無料をご利用ください。相談日、第2、第4木曜日と、その週以外の週の火曜日。相談時間、午後1時から午後5時。予約制、年末年始、祝日は除く。原則1時間。初回相談などは最大2時間。場所、市役所1階、市民相談室、会議室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。32、かかりつけ医、薬局を持ち、上手に医療を受けましょう。信頼できるかかりつけ医に継続的に相談することで、病気の経過がわかり、体調が悪くなった時も安心です。また、かかりつけ薬局を持つことで、薬の飲み合わせや薬の飲み残しなどの相談もできます。お薬手帳を活用しましょう。これまで処方された薬が一目でわかるため、医師や薬剤師に薬の効能や副作用等をチェックしてもらえる貴重な記録です。 一冊にまとめて活用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品を使ってみませんか？新薬、先発医薬品と同等の効果で価格が安いため、医療費の負担が軽くなります。医師や薬剤師と相談しながら利用しましょう。問い合わせ、保険年金課、電話463-1178。33、建物の取り壊しや新築、増築をされた方へ。固定資産税、都市計画税は、1月1日、付加期日、現在の土地、家屋の所有者に課税されます。令和7年中に建物の取り壊しや新築、増築をし、その登記をしていない場合は、登記とは別に市役所での手続きが必要となりますので、ご連絡ください。問い合わせ、課税課、電話463-2875。34、強風、降雪など、荒天時のゴミ排出のお願い。強風時は、クリーンネットや分別容器、重量の軽いゴミ等が飛ばされ、備品の紛失、通行人や車両との接触事故などが発生する恐れがありますので、日頃から集積所管理を適切に行うようお願いします。また、降雪時や積雪後は、ゴミ収集が遅れるほか、凍結により足元が滑りやすく危険を伴うため、お手元で保管が可能な場合は、次の収集日にお出しください。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話456-1593。35、12月は地球温暖化防止月間です。皆さんも日々の暮らしの中で取り組めることからやってみましょう。デコ活に取り組んでみよう。デコ活とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動です。一例を紹介します。1、できるだけ公共交通、自転車、徒歩で移動する。2、ゴミの削減、分別を心がける。3、地産地消を心がける。4、食べ残しを減らす。5、量り売りを利用し、好きなものを必要な分だけ買う。6、服を大切に長く着る。リユース、古着を活用する。7、宅配便は1回目の配送で受け取る。第4次、朝霞市地球温暖化対策実行計画。市の事務事業編。詳しくは、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。温室効果ガス排出量削減目標。令和12年度までに平成25年度比で温室効果ガス排出量 38% 以上削減。令和6年度排出実績 25,041トン。平成25年度比 5.5% 削減。エネルギー起源 14,807トン。非エネルギー起源、12,334トン。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。36、河川などの異常水質事故の未然防止にご協力を。河川や水路等で油類や化学物質が原因となり、魚類の閉死、着色水、濁水の流出が発生することを異常水質事故と言います。中でも油類の流出事故が多いため、各家庭や事業所でも不要になった油類等の適正な処理にご協力ください。もし異常水質事故を見つけた場合は、速やかにご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。37、焼却資産の申告をお忘れなく。市内で事業をされている方は、 令和8年1月1日現在、所有している償却資産の申告書を作成し、課税課固定資産税係へ提出してください。個人の方でも、貸駐車場のアスファルト舗装や車止め等を所有している場合には、申告が必要です。また、提出は、郵送、電子申告、L-TAX を推奨しています。詳しくは、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。提出期限、令和8年2月2日月曜。問い合わせ、課税課。電話、463-2875。38、重度心身障害者医療費助成制度が、精神障害者保健福祉手帳2級所持者へ対象を拡大します。令和8年1月1日より、重度心身障害者医療費助成制度が、精神障害者保健福祉手帳2級所持者へ受給資格を拡大します。これにより、精神障害者保健福祉手帳2級所持者かつ自立支援医療の受給資格をお持ちの方は、自立支援医療適用分の医療費について、重度心身障害者医療費の助成を受けることができるようになります。重度心身障害者医療費請求書の受付は、令和8年4月1日から開始となります。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。39、埼玉県特定、産業別、最低賃金が改定されます。令和7年12月1日から5業種の埼玉県特定、産業別、最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業は1161円、電子部品等製造業は1168円、輸送用機械器具製造業は1165円、光学機械器具等製造業は1177円、自動車小売業は1152円となりました。問い合わせ、埼玉労働局労働基準部賃金室、電話 048-600-6205。 40、ノロウイルスに気をつけましょう。ノロウイルスによる食中毒は1年を通して発生していますが、特に冬場11月から3月に増える傾向があります。ノロウイルスは口から体内に入ることで感染し、1日から2日の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛等の症状が現れます。予防するために次の点に注意しましょう。調理や食事の前、トイレの後には石鹸を使って流水で手洗いを十分に行いましょう。二度洗いが効果的です。食器類、調理器具等は、十分に洗浄し、消毒しましょう。塩素系漂白剤が有効です。食品は中心部まで十分に加熱をしましょう。85度から90度で90秒以上。便や嘔吐物からの感染を防ぐため、汚染された場所はマスクや手袋をして消毒しましょう。問い合わせ、安積保健所、電話461-0468。 41、夢パレス臨時休館のお知らせ。12月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。 42、漏水を発見したら。道路やメーターボックスなどで漏水を発見した場合は、水道施設課までご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。 43、国税のキャッシュレス納付。 金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。個人事業者の確定申告の納税は、振替納税が安心です。給与等の源泉所得税の納税は、ダイレクト納付が便利です。さあ、簡単便利なキャッシュレス納付を始めましょう。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211。44、火災発生時の濁り水にご注意ください。消火活動で消火栓を使用した場合、水道管内の水の流れが急激に変化し、管内面に付着している鉄分が剥離することで、一時的に濁り水が発生することがあります。ご自宅の周辺で火災が発生した場合、炊事や洗濯等で水道水をご利用の際は、十分ご注意ください。また、エコ給湯等の給湯器をご利用の方は、給湯タンクに濁り水が入らないよう対応をお願いします。給湯器の対応は、取扱説明書をご覧いただくか、各メーカーにお問い合わせください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。ご案内終わり。45、消費生活センターだより、ボリューム103。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111。月曜から金曜、祝日、年末年始を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。電気ストーブの使用による火災に注意。事故事例。事例1。電気ストーブを使用中に部屋を出た。戻ると電気ストーブが倒れて、カーペットやフローリングが焦げていた。対象の電気ストーブは、転倒すると電源が切れる装置が内蔵されていたが、倒れた時に電源は切れていなかった。事例2。電気ストーブの電源コードをコンセントに差し込んだところ発火し、電源コードが焼き切れた。発火にすぐ気づいたため消火できたが、そばに置いてあった布団が焦げて穴が開いてしまった。事例3。リコール対象製品の電気ストーブを使用していたところ、ストーブから発火し火災となった。解説。電気ストーブ類の事故は、寒くなるこれからの時期に急増します。電気ストーブには裸火がないため、火災は発生しにくいだろうという油断や誤解があり、使用中にその場を離れたり、ストーブ付近にある燃えやすいものが接触することが原因の火災が発生しています。電気ストーブ類とは、電気ストーブ、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、温風機を含みます。消費者へのアドバイス。1、寝るときやその場を離れるときは必ずスイッチを切るようにしましょう。使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いておくことも予防につながります。2、点灯時消火装置を搭載している電気ストーブもありますが、ストーブの周囲に物があるとうまく作動しないこともあります。また、ストーブの点灯により、周囲のものが壊れることや、人が怪我をする恐れもあります。転倒時、消火装置があるとはいえ、過信せず、転倒による火災には十分注意しましょう。3、電気ストーブの近くで、布団、衣類や雑誌など燃えやすいものと接触して出火する危険があります。ストーブの周りに物を置かないようにしましょう。4、リコール対象製品を使い続けることは危険です。使用中の電気ストーブがリコール対象製品かどうかは、消費者庁リコール情報サイトから調べることができます。もし、リコール対象製品であった場合や、疑わしい場合は、その使用を直ちにやめ、リコール情報に記載してある事業者連絡先に連絡し、 要な対応を取るようにしてください。
46、12月4日から10日は人権週間です。問い合わせ、人権書務課、電話463-1738。国では毎年12月4日から10日の1週間を人権週間。県では人権尊重社会を目指す県民運動協調週間と定めています。人権とは、私たち一人一人がかけがえのない一人の人間として尊重され、幸せに生きる権利です。しかし現実には差別を受け、悩み苦しんでいる人々がいます。皆さんも今一度人権問題について考えてみてください。同和問題、ブラック差別。同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別に由来するもので、今なお日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。平成28年12月には、ブラック差別の解消の推進に関する法律、ブラック差別解消推進法が施行されました。これは、ブラック差別は許されないという理念を示し、国や自治体に相談体制の充実や、教育、啓発の実施を求めるものです。また、令和4年7月には、埼玉県ブラック差別の解消の推進に関する条例が施行されました。また、近年では、インターネット上での人権侵害が問題となっており、誹謗中傷被害を防止することを目的に、令和7年4月1日に、情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。私たち一人一人がブラック差別を正しく理解し、思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。子供の人権。すべての子供は生まれながらにして、一人の人としての様々な権利を持つと同時に、成長の過程にあって、保護や配慮が必要な子供ならではの権利も持っています。また、子供は守られる存在だけでなく、権利の主体です。現在、貧困、虐待、いじめ、ヤングケアラー、不登校、自殺など、子供を取り巻く環境が安全ではなく、子供の権利が侵害されている状況があります。国の子供施策の基本的な方針、子供大綱をもとに、朝霞市では令和7年3月に朝霞市子ども計画を作り、子どもの権利を中心とした子ども真ん中社会の実現を目指しています。人権相談をご利用ください。電話等による相談を随時受け付けています。皆さんの毎日の生活の中で、偏見、差別、いじめ等に思い悩んだりすることがあったら相談してください。また、毎月第1月曜の午後1時から4時に市役所1階の市民相談室で人権相談を実施しています。祝日や年末年始は日時、場所を変更します。詳しくは右のコードから市ホームページまたは法務省ホームページをご確認ください。市ホームページと法務省ホームページの QR コードが並んであります。子どもホット相談を知っていますか？昨年6月に子どもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、子どもホット相談を開設しました。子どもホット相談は、子どもの視点に立って話を聞き、子どもにとって最も良いことを第一に、子どもと対話しながら一緒に考えていきます。詳しくは右のコードから、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。47、語学スキルを生かそう。朝霞市多文化推進サポーターを大募集。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2645、メール tiikiunderbar.sien@city.asaka.lg.jp 現在、朝霞市には 80を超える国の方が在住しています。多文化共生への理解を深め、大事な地域の一員である外国人にとって暮らしやすい環境を作るためにサポーターを募集しています。中でも、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、タイ語、アラビア語などに対応できるサポーターを特に募集していますので、ぜひあなたの経験やスキルをお貸しください。他の言語に対応できる方や、文化交流ができる方も募集しておりますので、ぜひ登録をご検討ください。活動内容、通訳、市の施設や小中学校、保育園などでの通訳、翻訳、市や小中学校などで使用する書類等の翻訳、文化交流、市や小中学校などで日本語による外国文化の紹介、登録資格、1、18歳以上、高校生を除く。2、外国籍の場合は在留資格があること。3、日本語から外国語、外国語から日本語への通訳、翻訳ができること。4、文化交流活動は、日本語が母国語の場合、おおむね2年以上の海外滞在経験があること。お礼、1回の活動につき1000円分のクオカード。登録方法、多文化推進サポーター登録申請書を地域づくり支援課、市役所4階、48番窓口に提出してください。メール、ファクスか。申請書は市ホームページからダウンロードできます。ホームページの QR コードがあります。48、12月3日から9日は障害者週間です。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、 ファクス 463-1025。 障害者週間は障害のある方の福祉について国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある方が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定められています。障害者週間特別展示のご案内。図書館北朝霞文館前で、児童発達支援センター元気キッズチルズと就労移行支援事業所ウェルビー朝霞台駅前センターの日頃の活動の様子等を展示します。展示期間、12月3日水曜から9日火曜。写真はパネルに貼られた掲示物と長机に資料が並んでいる様子です。
49、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 ナンバー101、ヘルプマークを知っていますか？ヘルプマークとは、外見からは健康に見えても義足や人工関節を使用している内部障害、心臓機能、肝機能、呼吸器などの体内部の障害がある、妊娠初期であるなど外見からはわからなくても、援助や配慮を必要としている人に配布しています。このマークを見かけたら、電車やバスの中で席を譲りましょう。駅や商業施設などで困っていたら、声をかけるなど、思いやりのある行動をしましょう。災害時は安全に避難するための支援をしましょう。ヘルプマークのイラストがあります。障害福祉課窓口にて配布しています。郵送は原則行っていません。数に限りがありますので、一人一つのお渡しとさせていただきます。50、日本手話情報コーナー、ナンバー111。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。東京2025 デフリンピック開催特集。デフリンピックやスポーツに関する手話単語。写真とともに4つの手話が紹介されています。1、バドミントン。片手でラケットを持ち、軽く前後に振るように動かします。2、陸上。両手の指を伸ばし、右脇から前方へカーブを描くように動かします。3、野球。両手でバットを持ち、スイングするように動かします。4、サッカー。片方の手を軽く握って輪を作ります。もう片方の手の人差し指と中指を伸ばし、どちらかの指で輪を蹴るように動かします。51、無料低額診療事業のお知らせ。問い合わせ、福祉相談課、電話 423-5082。生計困難者のために、次の医療機関、埼玉県無料低額診療施設一覧の情報で、無料または低額な料金で診療を行っています。受診を希望される場合は、事前に診療科目、診察日や予約の要不要等を診療施設へ直接電話で確認してください。詳しくは右のコードの埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。朝霞虹の鹿、朝霞市浜崎724-2、電話 476-8241、科目一般歯科、小児歯科、清風荘病院、新座市堀之内 1-9-28、電話 477-7300、科目、内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、皮膚科、糖尿病内科、血液内科、リウマチ科、女性内科、リハビリテーション科。虹の陣屋クリニック、新座市のびとめ 1-23-44、電話 423-2737、科目、内科、精神科、小児科、皮膚科。52、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、12月13日土曜から16日火曜、12月27日土曜から31日水曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 048-823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/